松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社バリアブルスタイル営業部長の植木浩二さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、植木さんも今週も爽やかですね。
ありがとうございます。
紺と言いますか、ちょっと薄い紺の青のこのスーツがピカッと光っていて、は
い、ありがとうございます。
笑顔
この日のために添えて参りました。
いい感じでテカってますかね。
キラッと光って
ますね。ちょっとラジオだから誰にも伝わらないと思うんですけど、
はい、お声で届けておりますけれども、はい、もう何より笑顔がもうキラキラされていらっしゃいますけども、先週あのお客様にちゃんと学んでもらって自立したお客様、自分で選んでもらえる人になってもらいたいということで、はい、不動産会社でありながら研修事業もされているというお話を ね、いただきました、
はい、
ちょっと聞いてみてもいいですか、
ええ、
実際この地主の参謀さん、
はい、
松本さんのようなお仕事をされている方は、
はい、
植木さん方にとって、不動産会社さんにとってどんな存在になるんでしょうかね、
はい、そうですね、あの、もともとはですよ、もともと松本社長と出会った時にですね、あの我々のこの学びのところに入ってきていただけるとは思わなかったです。
研修受けたって先週おっしゃってました
もん
ね、
はい、ですけど非常にありがたい。
あ、それはどうしてですか。
あのですね、やっぱりですね、これから不動産をね何棟も持たれて資産が増えていく人ってどんどん増えていってるんですね、
はい、
で今の10億円以上不動産を持たれている方も数十人になってきてるわけなんですよ。
うん、
つまり未来のことを考えるとですね、その人たちを我々は守ると言いながら守り方がわからない部分というのがあるわけなんですね。
ちょっと私ちょっと素人であれなんですけど、は
い、相続っていうと
自立した人を育てるけれども、はい、守るのはまた別の役割になるということですね。
あの相続税っていう、こう相続のことをもう特別、はい、あの学ばれてますんでね、
松本様ですね、
で、はい、で我々の守備範囲としてこう相続税とかそういったことっていうのは知ってはいますけど、じゃあどうしたらいいのかっていうのはわからない、
専門分野ではなくなってくるということですね、は
い、でそういった方がこう一緒に講座に入ってもらってですね、一緒に学べるっていう、そして、まあ、正直なところですね、お客さんのこう質問に対しても実は松本社長にこっそり聞いたりしてるんですよ。
あらこんなこと言っていいんでしょうか。
いやいや本当にあのだから本当ありがたいですよね。
持ち屋持ち屋がありますから ね、私もいろいろ教えていただいてますし、うん、いかに、ね、上質な仲間がいるかが大事じゃないかなと思うんですね、はい、
そうです、ね、本当に
借り入れのこともそうだし、税金も何だろう、建築のこともそうだし、だ実際ここに他にも出てくださってる方々と植木さんも仲良くしてたりとか、
うん、つながりがあるわけですね。
そうなんですよ。
買う時に頼りになるところと、はい、買ってからの運用や守っていくために頼りにするところがそれぞれ役割であるということですね。
はい、
いろいろ土地ってすごい深いんだなって。
いや深いですよ。
いや正直不動産建築はそう関係者が本来すごい多いと思うんですよ。多くないと難しい、無理だと思うんですね、うん、税理士さんが建築不動産が分かるわけじゃないし、
うん、それぞれの細かいところで専門分野の方々がいらっしゃって、
はい、
そのスペシャリストに頼っていくっていうのがいいのかもしれませんね。
いや本当そうですね。で
ただ残念ながら一個人がその人たちにダイレクトに触れていくっていうのは難しい。
難しい。どうやったら出会えるのかがまだ分からないですよね、う
んはい、信頼できる本当のパートナーさえいればその奥に有能な人いるんで
紹介してもらえるということです。
あのその人に取りまとめてもらうのが一番大事だと思う。
まあ、なんかたくさんのお客様、今までで800人ぐらいも受講されたというふうに先週お聞きしましたけども、はい、まあ、いろんなドラマやストーリーがあると思うのですが、はい、何かこう一つもしよかったらこんな事例あったよっていうのが差し支えない程度で、
そうですね、
教えてください。
私もね、はい、このこう仕事させてもらって本当にあの嬉しいですし、その人たちを幸せになってもらってるなっていうことは実感してるんですけども、まだまだね体感してなかった部分があるんですよね。はい、はい、どういうことかって言いますとね、あの私実は投資も実はやってる、自分でも投資をやってるんですよ、でそれどんな投資をしてるかっていうと、こうインデックス投資を してるんですね、うん、でインデックス投資である程度の金額を1年半置きました。そしたらそれがね100万になったんですよ、
はい、
すごいことじゃないですか、うん、で1年半で100万だったらこのまま増やしていったらもっと増えるなと思いながらですね、ですけど4年前にですね不動産を買ってもらった方がですねこの間実は売却されたんですよ、
うん、
あら
それもですね場所は大阪のですね市内なんですけどね、うん、で当時あんまりこう買いたくないというお客さんが多い中ですねその稼働力、うん、稼働力っていうのはその駅の乗降者数とか人の動くっていうところで選んでいただいた
価値があるだろう
と、はい、
はい、
物件なんですけどねその物件を買われて4年後に売却したんですけど、うん、その毎月々入ってきてる家賃収入と売却した時に出たこうローンの残債からですね売却した額を引いてそれはもともと出してた頭金を引いて手元に1500万残ったんですよ、
う
ん、4年間ですよ、
はい、
まあ、こういう美味しい、はい、いい話ばかりするとちゃんとあれなんですけども、
は
い、
キラってなって60何番で受けようかなとかですよ、
はいはい、私はでも1年半で100万増やして投資家だと思ったんですけど、はい、4年間で
十分ですよ1年で100万でも
そうですよね、
羨ましいです、
それでも、ね、いいですよね、
すごいと思う、はい、10万でもすごいですよ、
はい、でその事実が起こった時に、はい、やっぱり仕事してこの仕事してよかったなっていうふうに体感できた、う
ん、さぞかし喜んでいらっしゃったんじゃないですか、はい、受講者さん、
受講者さんも喜んでましたし私も喜んでましたしこの話をみんなにしましたんで、
もう喜びの瞬間
ちなみにその方はその資金を元手に次の物件にもう行かれた
んです、そうなんですよ、まだ買われてないですけど、うん、今もう次買おうとしてる準備に入ってますんで、
は
い、
そこが大事です、
動き続けてるわけですね、はいはい、それもまたアドバイスしてもらえるということですよね、
はい、そうですね、
そこで満足しないと、
はい、
面白いですね、なんで
どなたとこう長期的にお付き合いするかが大事だってことが今の話から感じ取れます、
はい、そうですね、はい、なんかこう質の高いアドバイスっていう感じがしますね今、はい、自分は買ってないのになんかドキドキしちゃいましたどうしよう1年後みたいな、そうそう、ね、計算しちゃいましたいろいろと、はい、もうとっても楽しいお話でした、はい、ありがとうございます、来週もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番20-1000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストは税理士法人ベリーベスト代表税理士の岸健一さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、
お願い
します。岸さんは昨年の10月に株式会社ベリーベスト M&A アドバイザリー代表取締役として就任されていらっしゃいます。でこう M&A というとすごい遠い存在って私は思ってたんですよ、ちっちゃな私会社なのでね、
はい、
大きい会社同士しかできないぐらい思ってたんですけど、先週松本さんとお二人の会話で小さな会社中小企業でもできるんだよなんて聞いて、へえと思ってたんですけども、
なんかそこら辺の ぜひ事例なんかも聞いてみたいですね。
これなんか中小企業の社長さんですと、はい、いや自分の会社なんてっていう思い
から、ね、確かにそれあるあるですね、
あるあるで
なんてって、はい、
でところがこれ非常に面白くてですね、他人から見るとすごく魅力的な会社であることがあって、はい、まあ、すごいシンプルな事例なんですけれども、例えば昨年ですね、うちのクライアントが実際にした M&A なんですけれども、うん、東京と大阪に会社があった、ですね、運送業の会社なんですけれども、まあ、東京と大阪で、まあ、距離がそんなにないんで1日で走れちゃう距離ではあるんですけれども、うん、やっぱり中継地点として例えば静岡とか愛知に、もう一社あるといいよねと。でさらに最近ですとその運送業はドライバーさんのいわゆる2024年問題なんていうのがあって、うん、どうやって人を確保していくのかっていうのは非常に重要な要素なんですね。そういう、まあ、前提条件があってある、まあ、静岡の会社だったんですけれども、うん、うちの会社なんてもう魅力もないから、私が社長がね、うん、引退するときにもう閉じちゃうんだって話を聞きつけて、うん、いやちょっとそれはもったいないですよって話をして、うん、そのさっきの東京と大阪に、で運送業やってる会社さんにご相談したところ、はい、ぜひお引き合わせいただきたいということでお会いしてですね、まあ、見事にびっくりしますよ、これもう畳もうと思ってた会社が数億円で売れたっていう、
はい、まあ、諦めちゃダメですね、
諦めちゃダメですね、
聞くと、
もうびっくりなさってましたけれども、はい、本当に 価値っていうのは必ずあってですね、例えばすごい究極的な話ですと、もう あるお店があってもう閉じちゃおうかなと思ってたんだけれども、その立地条件が実はすごく良くて、その立地条件を欲しがっていた会社があるとか、あとは実際にいろんなデパートにで展開するアパレルの、まあ、小売りなんですけれども、実はその店自体は全ての店舗が赤字だったんですけれども、ところがそのあらゆるデパートに出店しているっていうことが評価されて、今デパートに出店しようとするととっても大変なんですよ。出店料っていうかもう審査が大変というか、もうすぐに店出したくても出せないから、じゃあそんな会社が店畳もう、店とか会社畳もうとしてるのはうちが買いたいということで、これもちょっとまあ数億円とまではいけませんでしたけれども、赤字会社だけれどもその、まあ、テナントの権利欲しさというか、で売却がうまくいったという事例もあって、
今のような事例というのは岸さんの会社というのはこう売り主さん側についてたんですか？
そうそう、両方とも売り主さん側ですね、はい、
それを今お話を聞くと岸さんたちがアドバイスしたから価値を築いたわけですもんね。
そうですね。でまあ正直なところ後から出てきたアパレルの会社っていうのは、なんか価値なさそうだなって失礼ながら思ったんですけれども、まあ先ほど松本さんから売り手についたんですかっていう話ありましたけど、現在の日本の M&A の仲介は売り手にも買い手にもつくっていう、まあ、不動産では両手の状態が多くてですね、まあこういう会社あるんですけどいかがですかって買い手さんにも何社か同業他社に聞いていくと、これはすごい、何がっていうふうにこっちが思ってしまうこともあってですね、どこにから価値が想像されてるのかっていうのは、見る人によって全く違うんだなっていうことを本当に痛感した事例でしたね。
なんかお見合い会社みたいだなと思いながら聞いてました。
いや、本当にそれには言っていいかどうか分かんなかったんですけど、まあ本当にそういう感じですよね。
価値をお互いもうまたとない出会いと言いますかね。
さっきのあれですね、静岡の会社さんなんかもそうですけど、岸さんとお話ができてよかったですよね。
そうですね。
なんで、町場の税理士さんじゃ多分そんな可能性は分かんないですか。で、多分過去のやり取りがあるからもううちなんか価値がないと思い込んでるんですもんね。
いや、それはね、我々や税理士業として大いに反省しなければいけないところで、私その M&A の仲介会社 の代表であると同時に、まあ、税理士事務所の代表でもあるんですけれども、税理士っていうのは非常に日常の業務が忙しくてですね、お客さんから来たそういう特殊な業務っていうのは、ちょっとないがしろにする傾向にあるのかなっていうふうには思ってまして、
計算はしますがという感じです
かね。いや、そうなんですよ。我々本当に時間かけてお客様の正確な税金計算っていうのがやっぱり主眼になってしまうので、ちょっとずれた方向に行ってしまうと、さてということで流してしまうんですよね。
そこに感情とかが入ってくるともうちょっと置いといてとなってしまうんでしょうね。
そうですね。特にね、この年始とかになっちゃうと年末調整終わってないのみたいな話ですとか、特殊な業務にちょっと頭を避けないっていうのは本当に申し訳ないところだな。
そういう目で岸さんお話しされてますけど、しかしながらここの代表取締役ももうしてるしという感じですよね、次週いろいろとまたさらにお話をお聞きしていきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。